イエス・キリストが十字架で死んで、ほいとその後墓からよみがえるまでの3日間というものは一体どういうことが起きたのか、どのようなものが達成されたのかということは、残念な話、クリスチャンの間ではあまりよく理解をされておりません。そしてそれだけでなくて、その目的を達成させるためにこの3日間イエス様自身がどのようなことをしていたのかということについては、ほとんど理解されていないと言っても過言ではないと思えるほどに、クリスチャンはこの点で情報に欠けております。私はこの教会の牧師として、この点で皆さん一人一人ができるだけ理解をするようにしてほしいと願っています。イエス・キリストはどんなものを達成したのか、十字架で死ななければいけなかった目的は何なのか、その目的を達成するために3日間でイエス様はどういうことをしなければいけなかったのかということをはっきりと理解してもらいたいと願っているんです。十字架で達成したものは大きく分けて4つあると以前に説明しました。1つ目は人間の罪の贖いというものです。私たちの罪の身代わりとなって罪を全部取り除くというために十字架にかからなければいけなかった。二つ目には、サタンから地球の支配権を取り戻すということです。三つ目には、神様とアブラハムとの間で成立している契約を完成させてしまって、新しい契約を成立させるということです。で、四つ目に、イエス・キリストを信じる者が、生まれ変わりをした者が、神の義となれる道を開くために十字架で死ななければいけなかった。アダムが神様に罪を犯してサタンの支配に入る時点の前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを今一度私たちが現実にすることができるように、神の義となる道を開いたわけです。十字架で死ななければいけなかった。先週まではですね、この4つのうちの一番最初、人類の罪の贖いというものがどのようにしてなされたのかということを勉強したので、今日からはこの2番目のサタンから地球の支配権を取り戻すという目的のためにイエス様は十字架の上で死んで、週の初めの日の朝早く墓からよみがえるまでの3日間どういうことをしたのかという点を勉強していきたいと思うんです。残念な話なんですけども、先にお断りしておかなきゃいけないのが、聖書ではですね、この点をあまり詳しく書いておりません。どういう理由でサタンが持っているこの地球での支配権を取り戻さなければいけなかったのか、どうやって取り戻したのか、神様がですね、人間というものを作って、これは創世記の一章で分かるわけなんですけれども、人間を作って、この地球にあるものすべてを支配をさせて、楽しい生活を送らせようとしていたのに、サタンがイブを惑わして、それから今度はアダム自身が神様から背を向けるようにさせ、サタンの支配下に入るように仕向けたことでもって、この地球のすべてはサタンが支配するものになってしまいました。なぜかというと、アダムがサタンからこの地球を支配する支配権をもらっていたからです。だからサタンの方で計画をしていたように、その時点から人間は苦しい生活を送らせられるようにさせられてしまったわけです。人間をサタンの苦しみから自由にするためには、サタンによって支配されることのない生活を送るようにするためには、イエスが人間の代表としてサタンと戦って勝利をして、ほいでその勝利をした権威を人間に渡す、私たちに渡すということをしなければいけなかったわけなんです。言い直しをいたしますと、サタンと戦いをして、これは公正な戦いをして、勝つか負けるかを決めないといけないタイトルマッチのようなものをイエス様がして、しかもそれで勝利をしなければいけなかったんです。こういうのを考えていただきましょう。皆さん自身がですね、スポーツの世界において タイトルマッチというものを見たことがあると思うんです。タイトルマッチというのはどういうスポーツでも通用することなんですけれども、タイトルを持っている人、つまりチャンピオンが誰かに挑戦されます。でその挑戦した人はそのチャンピオンの持っている座を取りたい。その時にチャンピオンが自分のそのチャンピオンとしての座を守ることができるか、それともそのチャンピオンの座は挑戦者に取られてしまうのかということを決める試合をタイトルマッチと呼んでいます。多くの場合にはチャンピオンがチャンピオンであるということを証明するものをかける、ベルトでもってチャンピオンを証明しているものもある、あるいは杯、大きな優勝カップというようなものでもって証明しているものもある、あるいは旗などというものもあります。これは日本のですね、高校の全国大会の野球なんか見ていただけると分かる。旗にリボンが一つずつついている。そして何年にはどこのチームが勝ったけれども、その旗は返さなければいけない。そして試合が終わって最後のチャンピオンのところにその旗が行ってしまうというようなものを与えて、あの人が、このチームがチャンピオンだということを証明する動きを取ります。タイトルマッチで負けますと、このチャンピオンを象徴しているこのベルト、あるいはカップ、あるいはその旗といったようなものは勝った人のところに持っていかれてしまう。その時点までチャンピオンであった人はタイトルマッチで負けた時点でもってチャンピオンとしてのタイトルを取られてしまう。そして勝った者が今度は新しいチャンピオンとしてのタイトルをもらうことになります。それに付属をするベルト、あるいはカップ、あるいは旗といったものも一緒に持っていってしまう。このようなタイトルマッチをいたしますときには、挑戦者の方でもって今日挑戦して明日試合を行うということはできないんです。なぜかというとですね、挑戦者の方は黙って長い間自分で訓練しておいて、こうしてしかも昨日戦いにやっと勝ったようなチャンピオンに明日挑戦するとしたら戦いに疲れている、こちらは十分に準備をしている、だからこれは公平でありません。だもんですから規定でもっていろいろなものが決められている。タイトルマッチというものを実際にする数ヶ月前に、何月何日の何時からどういう方法でタイトルマッチの試合をする、こういった勝った方がチャンピオンとなるというような取り決めをした上でもって準備をしておいて、それからタイトルマッチに臨みます。だからその準備期間、多くの場合にはですね、1年短くても6ヶ月というような訓練期間を置いておく。お互いが十分に準備をして体調を整えて技術を磨いて相手に臨むことができるようにしております。その上でもってタイトルマッチに臨んでます。ということはですね、タイトルマッチというものはチャンピオンであったもの、その時点までタイトルを持っていたものがそのタイトルを失うかもしれないし、あるいは挑戦者の方ではその時以来チャンピオンになることができないかもしれないという立場においてお互いに戦いをするということになるわけなんです。人というもの、人間というものを代表しているイエス様も、サタンとの間でのこの地球の支配権をめぐる戦いというものでも、ちょうど地球の支配権というタイトルをめぐって試合をするのと同じなんです。勝った方が地球の支配権を持つことになる。もしもサタンがこの戦いに勝てば、サタンはこの時点から永久にこの地球の支配権を握ってしまうかもしれない立場に置かれる戦いということになります。言い直しをしたら、もしもイエス様がこのタイトルマッチで負けたといたしますと、アダムの時以来サタンが持っていた地球の支配権というものは永久にサタンのものになってしまう。だから人類はサタンの支配から自由になるという道が永久に閉ざされることになります。サタンが負ければイエス様が地球の支配権を握る、 だから神様の方では地球の支配権というものに対する挑戦者として公式にタイトルマッチを行うということを宣言をして、お互いにこれ神様の方でもサタンの方でも準備期間を置かなければいけないわけです。闇討ちをしちゃいけない。神様はサタンがイブを惑わして、最後にはアダムがサタンの支配に入るように仕向けた、その時点でもって神様はサタンに向かってタイトルマッチを宣言しております。創世記の3章を開けていただきますと、創世記の3章の14節を見ていただきますと、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この時点でタイトルマッチを宣言いたしました。これから準備期間のわけです。ところがですね、サタンは公平な戦いをいたしません。いろんな手段を使ってタイトルマッチを宣言された時のこの女の子孫がお前の頭を砕く、タイトルマッチにチャレンジすると言ったのに、この女の子孫が生まれてこないようにいろいろな妨害を始めました。誰か生まれてきて、しかもその生まれた人がサタンの頭を砕く女の子孫ではないかと判断されると、その人を滅ぼすように、その人に力を出すことができないようにサタンはいろいろと攻撃をしてきている。リングの上に上がらせないわけです。あるいはですね、女の子孫となれる血筋のものが生まれてこないように、神様から用いられている人に跡取りが生まれてこないように動いております。アブラハムになかなかもってイサクが生まれなかったように、イサクは結婚してもなかなか子供が生まれなかったように、いろいろとサタンは邪魔をしてくる。神様の方でもってサタンに向かって、女の子孫がお前の頭を砕く、お前にチャレンジをする、チャンピオンのタイトルマッチを行う、こうやってチャンピオンシップを取るという宣言をしてから4000年経った後で、ヘロデの王様の時代になりますと、東の方から来た博士たち、マゴスと呼ばれる者たちによってイエスが生まれたということを知って、サタンはヘロデ王を使ってベツレヘムにいる2歳以下の男の子を全部殺させるということまでもして、自分の頭を砕くと予言されたものをどかそうと動きました。ところがですね、サタンの計画は失敗した。2歳以下の男の子を殺した時にはイエス様はベツレヘムにはいなかった。エジプトに難を逃れております。それから30年近く経って、イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから水の洗礼を受けられた時に、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声がした。その声でもってサタンは誰が自分の頭を砕くものなのかはっきりと分かってきました。だからこの時点からはサタンの全ての攻撃はイエス様に集中した。3年半の間、サタンはイエス様を狙っていました。いろんな人を使ってイエス様を攻撃したけれども役に立たなかった。そればかりじゃありません。サタンが自分の支配下で苦しめていた病人はイエス様によって癒されてしまう。死というもので恐れを持たしてサタンの言う通りにさせようとしていたのが、その効力をなくしたと。イエス様が片っ端から死人を生き返らしちゃうからです。サタンの手下、悪霊によって人生を惨めなものにしようとしていたものに対して、イエス様は片っ端から悪霊の追い出しをして自由にしちゃってる。サタンにしてみればイエス様に対して腹が立ってしょうがないけれども、イエス様に対して何もすることができませんでした。そのイエス様が十字架に着いた。サタンが祭司長、 民の長老たち、立法学者たちを動かしてイエスを十字架につけることでもってつけるということに成功いたしました。これで女の子孫が自分の頭を砕くということが現実になる前に、女の子孫を十字架につけたとサタンは思ったわけです。この時点で神様自身もイエスを救うように助けの手を出しませんでした。イエス様を見捨てるという形を取った。十字架の上からのイエス様は自分の方からエリエリレマサバクタニ、訳したら我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと叫ばなければいけないようになった。そして死んでいったわけなんです。サタンの方では知ってます。罪を持って死んだ者は、これ神様と関係が切れてこの世を去る者は天国には行けない、サタンの支配に入るということをサタンは知っていた。だから十字架にかかったイエス様自身もやがてはサタンのところにやってくるということをサタンは知っていたわけです。ということはイエス様自身がサタンの支配に入ってしまう、この地球の支配権は永久にサタンのものになると考えてサタンは喜びました。ところがですよ、3年半の間のイエス様の動きから見て、完全に勝利を得るためにはイエス様は永久にハデスに閉じ込めておくことが必要だということはサタンは知ってる。だから何とかしてハデスに閉じ込めておかなきゃいけない。けれどもイエス様のその3年半の動きを見ると、たとえハデスに連れてくることができてもイエス様が簡単にサタンの前に降参するとは考えられない。多分抵抗するに違いないと思える。だからできる限りイエス様をハデスに連れてくる前のイエス様を力のないものにしておかなければいけないと考えました。だからサタンの方では祭司長や民の長老たち、律法学者というようなものを後ろから操ってイエスを力抜きにしようと動いたわけです。イエスの肉体を鞭で傷だらけにしました。皮がちぎれ、肉が飛び散り、骨がむき出しになり、血が流れ出し、ひどい痛みを感じさせるようにした。鞭で叩かれるだけで死んでいってしまう人が何人も出るほどひどい鞭でイエスを打たせ傷つけたわけです。でそのすぐ後でイエス様を縛り上げて、一晩中総督の兵隊たちに、力の強い兵隊たちにイエス様を戦わしました。体を痛めつけさせた。一晩中やった。こうしてイエスの頭に茨の冠をかぶせた。この冠以外にはお前にかぶる冠はないということを知らせようとしたわけです。この地球の支配権を象徴する冠はサタンが持っている。イエスには茨の冠が似合っているということを示そうとした。つまりこの時点ですでにイエスは力抜きにされているということを示そうとサタンが動いたことになります。その後で重たい十字架をイエス様に担がしてゴルゴダというところに引っ張っていった。そして十字架に釘付けにいたしました。だからどんなことをしてもイエスが逃げることができないようにして十字架につけた。けれどもそれだけじゃない。イエスが十字架で死んでハデスに来るときには何も抵抗することができないようにすることでもってイエスをハデスの門の内側に永遠に閉じ込めておくことができるとサタンは考えたわけです。イエスの肉体は鞭で傷だらけになっている。大変に苦しい状態です。イエス様の肉体は十字架を運ぶ重荷で疲れ、その上に十字架で釘に打たれている。力がないものになっています。 十字架の上での死というものは大変に遅い死だと言われている。十字架につけられてから3日間生きていたという人が何人もあると記録があるほどです。それなのにイエス様は朝の9時に十字架にかけられてから夕方の3時にはすでに死んでます。それほどに肉体が弱ってた。イエス様の霊はどうなのか。神様との関係が切れています。神様自身が十字架の上でのイエスを見捨てているけれども、それだけじゃない。サタンはもう一つやらなきゃいけないことがあった。イエス・キリストがこの地上で3年半の間活動していた時には、いろんな面で天使がイエスに力を与えています、助けております。まあ、マタイの4章を開けていただきましょう。どういうような助け方をしたのか、ちょっと聖書から食ってみたい。マタイの4章では一節から見ますと、さてイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたと教えている。そして10日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。これがサタンです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たしていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手をあなたに支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である死を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスから離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。天使たちが来ております。ルカ伝の22章に開けていただきましょう。ルカ伝の22章の39節から始まるところでは、イエス様がもう少ししたら苦しみに遭う、裁判にかけられる、そして最後に十字架で死ななければいけない、という時に天の父にお祈りをした。この時にこういうことが書かれています。ルカ伝の22章の39節では、それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。こういうふうにして戦士たちが現れてきます。それからですね、またこれマタイに戻りますけれども、マタイの26章ではイエス様自身が弟子たちに向かって、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの天使たちを今私の配下に置くことができないと思うのかと言ってます。十二軍団、7万2000の天使を自分の配下に置けると見てる。サタンもこれ知ってます。だからイエスには天使たちを使うことができる権威が与えられているというのをサタン知ってる。けれども一旦イエスをハデスに連れてきてしまえば、天使たちはイエスを助けることができないということもサタンは知ってます。だからサタンは、そしてサタンの手下どもはイエスがハデスに来るのを待っていました。十字架で死んだんだから、そして墓に入れられたんだから、もう少ししたら、多分あと3時間したら、あと6時間したら時間を完了している。もう少ししたら私たちの長い長い下積み生活は終わる。イエスを完全に閉じ込めてしまえば、イエスを力抜きにしてしまえば、イエスに膝をかがめさせてサタンの支配に入っていることを見初めさせてしまえば、この地球はすべてサタンのものになる。ほいてこの宇宙全体も神様を宇宙から追い出して、私がサタンがこの宇宙での権力者、神様になれると思っていたわけです。 もうちょっとの辛抱、あとわずかな時間、イエスはどんな格好でハデスに来るのか。あれほど痛みつけておいたから、多分すごすご私の前に来るに違いない。来たらば、今までの4000年間の私の苦しみを、憎しみを思う存分晴らしておいて、その後で勝利の宣言をすれば。そしてイエスがハデスに来るのを待ちに待っていたんです。サタンの方で嬉しくてしょうがない。天から地上に落とされて以来、初めて自分の将来にというものに光が差してみたいな気がする。だから嬉しくて仕方ありません。まあ光が差したんじゃない、サタンには光がないんですけど、逆だろうと思うけれども、やっと将来が見えてきたという表現の方がいいかもしれません。ハデスというところがどんなところなのかというのはですね、聖書にあまりはっきりと書いてないんですよ。ただですね、ルカ伝の16章では紫の衣を着ている金持ちとラザロという者とが、紫の衣を着た金持ちがハデスに行った、で炎の中で苦しんでいる、その様子が書かれている。抜け出すことができないところです。でハデスというところは悪魔と、つまりサタンとその使いの者のために用意されている永遠の火があるところだということは聖書に書いてある。硫黄の火の池だということは黙示録に書いてあります。イエス様自身がこの最も小さい者の一人が空腹であった時に食べるものをあげ、喉が渇いている時に飲ませ、病人であった時に見舞いに行くような人は天国に来るけれども、最も小さい者の一人が空腹であった時に食べるものをあげないで、喉が渇いているのにも飲ませない、旅人あった時にも泊まらせず、裸であった時にも着物をあげず、病気の時に、牢にいた時に尋ねてもあげなかったような者に対して、これはイエス様にしないと同じだと言っている者に対しては準備されているところが、サタンとその手下どもに用意をされている永遠の火の場所なんです。こういうことは聖書に書かれている。私自身ですね、ハデスはどういうところなのか行ったことがありません。幸いなことに行ったことがないだもんだから、皆さんにどういうところだという説明をすることができないかといってですね、私が勝手に考えたもので皆さんにハデスはこういうところだと言ったとしたら、これ正しくないことな、これはするべきことではないと思います。まあ、幸いなことに、私にとっては幸いなんですが、私がアメリカで勉強していた聖書学校の創立者ケネス・エーゲンは17歳の時にハデスとはどういうところなのかということを体験をしております。こういったその経験を私たち生徒に話をしてくれている。だから私にはサタンの本拠地ハデスというところはどういうところなのか想像することは可能となっています。どういうことがあっても、どんなことをしてでもハデスには行かないようにしなければいけないところなんです。それほどひどいところです。サタンとその手下どもとはイエス様がハデスに来るのを待っていました。ハデスに来たらば二度と逃げ出すことができないように、ハデスの門をしっかりと閉めてしまって、それから長年の恨みを晴らして、サタンもその手下どもも一度にイエスに飛びかかって殴る蹴るということをして気分が晴れるまでして、その後でイエスに両手をつかせて頭を下げさせといった考えでイエスがハデスに来るのを待っていました。足音が聞こえてきます。誰かたった一人歩いてきている、ハデスの門に近づいてきている。あたりは真っ暗です。ただハデスの火だけがゆらゆらと周りの動きを照らしている。足音が近づいてきます。多分あれイエスに違いない。鞭で打たれて、病気という病気、あらゆる苦しみを肉体に背負って 人類の罪という重荷を持たされて、その上に宇宙の創造主、天の父から見放され、関係なくなり、助けを出してくれる天使たちは周りにいない。たった一人ぼっち。そして一歩一歩ハデスの門に近づいています。サタンの方では手下どもと手はずを決めといた。お前たちグループはイエスが門を通ったらすぐに門の扉を閉めろ、鍵をかけろ。お前とお前はイエスの後ろに回れ。ほいてイエスが門の方に戻れないようにしろ。できるだけハデスの奥に追い込め。それからみんなで飛びかかってイエスを抑え込め。その後で俺たち全部が勢ぞろいをして、サタンも俺が真ん中に座ってイエスを前に引き出して、そしてみんなの前に立たして、という手はずを決めてたんです。足音がだんだんと近づいてきます。あと少しでハデスの門を通るところまで来た。イエスはどんな顔しているのか。悔しそうな顔しているのか。悲しそうな顔しているのか。体の上には、霊の上にはどれぐらい力がまだ残っているのか。もう少しで俺たちの勝利になる。もう少しで俺たちの天下となる。あともう少しの時間と喜んでいた。イエスがハデスの門を入ってきました。それ、ハデスの門を閉めた。門が開くことがないように門に鍵をかけちゃった。そしたら気がつきました。ハデスの火から出てくるようなちょろちょろとした明かりではない明かりが当たりを照らしている。眩しくて見ることができないような明かりです。けれどもその明かりの主は何にも言わない。だから何事も起こらない。しばらくしてからやっと我に返ったサタンとその手下どもは、あれはイエスに違いない、やっつけろそれと言ってイエスのところにかかろうとした。その時まで何にも言わなかったイエスが口を開きました。下がれサタン、あなたの神である主は拝み、主にだけ近寄ると書いてある、知らないか。これ私の想像ですよ。この時点からですね、どういうことが起こったのか聖書に書いてありません。ボクシングのように15ラウンドの戦いをしたのか、そしてサタンをノックアウトしたから勝利したのか、わからない。あるいはレスリングのように40分1本勝負なるというようなもので、相手の両方の肩をマットに押さえつける3秒間押さえつけたということで勝ったのか、それとも柔道のように1本で相手を投げて相手の背中を畳の上に投げつけることで勝利を得たのか、あるいはアメリカの西部劇に出てくるカウボーイの喧嘩のように完全に相手を伸ばしてしまって相手がギブアップしたところで喧嘩を続けることができなかった時点で相手に勝ったというのか、それとも一日中戦わなければ勝利がなかったのか、聖書には書いてないんです。とにかくイエスはサタンに勝利をしました。サタンを力抜きにした。サタンもその手下どももイエスの前に膝をかがめました。イエスが勝利したということを認めざるを得ない形でイエスが勝った。サタンが負けました。コロサイ書の2章を開けていただきましょう。コロサイ書の2章の13節から読んでみるとこういうふうに書かれています。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。まあ、昔はですね、戦争に勝つと捕虜をずらーっと紐でもって縛って並べといて、勝った人たち、戦争に行って立った人たちが先頭を歩く、その連中が真ん中辺を歩いて見せ物になる、で後ろをまた兵隊たちが固めて、その連中が逃げられないように、捕虜が逃げられないようにしてみんなの前に連れて歩く、でこの連中が戦争でもって負けた捕虜たちだということを完全に他の人にも知らせるような動きを取るのがですね、昔のやり方です。それをここに書いてある黙示録の一章を開けていただきましょう。黙示録の一章の十節から読んでみると、こういうことが書かれている。これイエス様の言葉です。という前に、その前にですね、このヨハネがどういうことを書いたのか、そこからいきましょう。黙示録の一章の十節から見ていただきましょう。私は死の日に御霊を感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、ティアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の食材が見えた。それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のようで、また雪のように白く、その目には燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右には七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。そこで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。イエス様自身が、サタンが武器としている死というものと、ハデスの鍵を持っていると言っている。勝利いたしました。イエスは私たちの代表として十字架について、罪の処罰、支払いを済ませ、こういった罪の許しを神様から得た。イエスは私たちの代表としてハデスに行ってサタンと戦いました。こういったイエスは私たちの代表としてサタンに勝利をした。だからイエスはサタンを力抜きにしたということは、私たち自身がサタンをハデスで力抜きにしたのと同じに考えられます。だからイエス様自身がマタイの28章では、私は天においても地においても一切の権威が与えられています、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという言葉に結びつくんです。代表者が勝ち取ってくれた勝利で、私たちが今度は代表者の代わりとなって全世界に出ていって、イエスを弟子とするように動くことができるよう、天にある権威、地にある権威を私たちに与えてくれています。イエスがサタンや悪霊にハデスを勝利した時点でも、まあでもこういうこと言わなきゃいかん。サタンの本拠地がハデスであって、十字架の死のあとイエス様自身がハデスに行ったということを証明しないといけないことになる。だからこの点をですね、まだしていなかったから、それしなきゃいけない。使徒行伝の2章を開けていただきましょう。イエス様はハデスに行って、そしてサタンと戦ったということをですね、使徒行伝の2章からまず証明したいと思う。使徒行伝の2章の29節を見ていただきましょう。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。イエス様はサタンの本拠地に行って、サタンが作り出したもの、病気、痛みというものをサタンに皆返しました。 イエスが十字架につけられる日の夜、鞭で打たれた。皮が裂け、肉が飛び散り、骨がむき出しになるようなひどい鞭の打たれ方をした。こういう打たれ方をしただけで死んでしまう人がいるほどに厳しいものなんです。その痛みにイエス様は耐えました。その理由はなぜか。あらゆる患いを、病気を、あらゆる苦しみを、つまりサタンが人間を苦しみに作り出したものをイエス様が自分の体に背負い、サタンの本拠地に持っていくためだったわけです。だからハデスでイエスは病気というものを全部サタンに返した。これは勝利をした後でですよ。その後でサタンに向かって、この時点からはイエスの名でお前に命令してきた者に対して、お前はその命令に従わなければいけない、分かったかと言った。サタンは、はい、分かりましたと答えています。ところがサタンは腹の中でこの時に笑っています。イエスに向かってもって、ここでもって、ハデスでもって、降参しました、負けました、これからはあなたの命令の通りに従いますとは約束したものの、イエス・キリストがハデスから出ることができなかったら、イエスの勝利はハデスの中だけでのことになります。サタンがハデスでイエスに任されたということは、ハデス以外では誰も知っていません。だからイエスをハデスから出さないようにしてしまいさえすれば、イエスがどのようなことをサタンに命令してきても、その命令は地上の上では通用しないものになってしまうということをサタンは知っています。その上にですね、たとえハデスの門を開く鍵をイエス自身が手に入れても、イエスがサタンに向かってその鍵を渡せと命令すれば、もうサタンは負けてるんですから、その鍵を渡さなきゃいけない、命令に従わなきゃいけない。だからイエスが鍵を手に入れるけれども、ということをしても死からよみがえることはできないということはサタン知ってます。イエス自身は神様から父なる神に対して罪は犯さなかったけれども、イエスが人の罪の身代わりとして自分が犯したのと同じように、その罪をイエスの体に受けたときに神様との関係が切れています。神様の方でイエスを罪と定め、神様の方がイエスとの関係を切った。イエスの霊は死んでいます。だからイエスが持っている力ではハデスを出ることができない、つまり死から蘇ることはできない、不可能となります。サタンこのことを知っています。だからたとえサタンはイエスに任されたとは言っても、ハデスの中で任されただけであって、ハデスから出ることができなければイエスはサタンに対して少しも力がないのと同じになってしまう。だからサタンは安心してました。表面ではイエスに向かって私は負けましたということを聞きますという態度をとっていても、腹の中ではイエスに向かってせせら笑いをしていました。どうなったか。この時点まで何の動きも取っていないようにしか見えなかった天でもって、天の父の方でもって大きな動きを始めたんです。聖書で証明しましょう。エペソの一章を挙げていただきましょう。エペソの一章の17節から読んでいます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力を、実はこれは原本で言えば全てのということになるんですけども、その力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中で蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、 次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に渡りになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。ここでもってですね、19節20節では全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力が、20節でも神はその全能の力をというふうに力という言葉が何回か出てきている。ギリシャ語ではですね、力という意味を持つ言葉は全部で5つあります。これを先にリストにしてみて、それからこのエペソの一章に戻りましょう。一番最初のですね、ギリシャ語でデュナミスという言葉がある。まあ別にこんな言葉を覚える必要ないんですけど、デュナミスという言葉から最後は英語でダイナマイトという言葉が出てきている。ダイナマイトというのは何なのか。蓄えられている力という意味です。ダイナマイトそのものは何も力を持っていない。爆発させたら大きな力を出す。だからダイナマイト自身がすでにもう蓄えた、その力を蓄えていると言えることになる。この力をデュナミスとギリシャ語で呼んでいます。二つ目に行きましょう。エナゲイアという言葉がある。日本語に訳すとエネルギーという言葉になります。爆発をしたら出す力、外に出された力、ダイナマイトが爆発したときにですね、エナゲイアとなります。これが二つ目。三つ目にですね、イスクスという言葉のギリシャ語での力というのがある。生まれた時から持っている力です。例えば殿様の子供は百姓の子供と違う大きな力をすでに持っている。町の一般市民の子供とは違う力を持っています。生まれた時から持っている力です。イスクス。四つ目にいきましょう。クラトスという言葉がある。統制をする力、コントロールをする力、まあ、ギリシャ語でデモスクラトスというとですね、今英語で言うデモクラシーになる、民主主義になります。大衆がデモス、大衆が統制する力を持っている、いろいろなものを決める。だからクラトス、統制をする、コントロールをする力というんです。で最後にですね、エグズージアというギリシャ語での言葉がある。これは地位に伴って持つ力です。会社の社長さんはその会社の中で大きな力を持っている。大統領は大統領であるということでもって大きな力を持っています。というふうに地位に伴っての力という5つあります。デュナミス、エナゲイア、イスクス、クラトス、エグズージア、まあ、ギリシャ語別に覚えていただく必要ない、これ何でもいいんですけども、こういうものがある。でこれからですね、このギリシャ語、5つあるギリシャ語での力というものを表したものが、今度はこれを19節で、今のエペソ1章の19節で調べていきますと、日本語に訳されたものを元のギリシャ語に戻すと、この5つの力という言葉のうちの4つまでが使われているんです。19節の最初から読んでみましょう。神の全能の、これはイスクスというギリシャ語がここで使われている。全能の力の、この力、これはクラトスという言葉が使われています。だから日本語に訳すと相当に意味が違うということになる。働きによって、この働きという、これはエナゲイアという言葉が使われている。私たち信じる者に働く神の優れた力、これがデュナミスです。だから19節では、また神のイスクス、クラトス、エナゲイアによって私たち信じる者に働く神の優れたデュナミスがということになる。ただ一つ19節で使われていない言葉、つまり神様がキリストを死から蘇らせるために使わなかった力はエグズージア、神様という地位に伴っての力というものを使っていないでもって、残り4つの力を使ってキリストを十字架の死から蘇らせています。20節ではですね、 神はその全能の力をと書いてあるけど、この全能というアクセル、実はこれは全ての力をという方が原本に正しい訳になります。全てこの19節で使っているこの4つの力全部を使ってキリストのうちに働かして、キリストを死者の中からハデスの死からよみがえらした。神様が使えるだけの力を使ってイエスを死人の中からよみがえらしています。じゃあどうして5つ目のエグズージアというのを使わなかったのか、神様の地位に伴っての力を使わないのか。答えも皆さん分かると思う。サタンは神様の地位を取りたくて挑戦している。だから神様の地位を認めたくはないわけです。地位に伴う力を使おうとしてもサタンの方ではそれを認めない。神様もそれを知ってるから使わない。だから5つの力という言葉のうちの4つまでを神様が使ってイエス様をハデスの死からよみがえらせています。イエス様の方ではハデスの門の鍵をサタンに要求した。サタンはその鍵を渡した。その後でイエス様はサタンにこう宣言しました。近いうちに、ごく近い将来において、お前が人を怖がらせている武器として使っている死というものを完全になくしてやる。死というもので人を怖がらせることができないようにする時が来る。もう少し経ったらその時になります。そうするとですね、今この4つの力はどこにあるのか。イエスを死からよみがえらせた4つの力は今どこにあるのか。神様の方ではその目的を達成したから、イエスを死からよみがえらせるという目的を達成したから、神様がまた元に戻して天に置いてあるのか。実はですね、一度使った力というもの、この4つの力というものを神様は今別のところに置いております。天国には置いていないんです。どこに置いているのか、ロマ書の8章を開けていただきましょう。ロマ書の8章の11節を見ていただきます。もしイエスを死者の中からよみがえらした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるんです。イエスを死者の中からよみがえらした方の御霊、力があなたの中に住んでいるなら、あなたの死ぬべき体をも生かしてくださる。住んでます。4つの力は全部今生まれ変わりをしたあなたの中に宿っている。それだけじゃないんですよ。4つの力だけじゃないんです。実は何かというとですね、生まれ変わりをしたあなたは神様の家族の神の子供です。これイエス様にあってそうなっている。だから神様が力を出してイエスを十字架の死からよみがえらせた4つの力の他に、エグズージアと言われている力、その権威が、地位に伴っての権威があなたに与えられています。こんなこと言ったってさっきのイスクスというのはそれじゃないか。殿様の子供が与えられている力を私たちも与えられているんじゃないかと言われるかもしれない。そうじゃない。エグズージアが与えられています。なぜか。聖書では我々のことを何と呼んでいるか。イエス様のことをまず呼んでいます。王の王、主の主。王様たちの中の王様、主たちの中の主というのがイエス様の呼び名です。じゃあ王様たち誰なのか、私たちです。主たち誰か、私たちです。だからその地位に伴っての力も我々与えられている。だから5つの力全部があなたに与えられていることになります。サタンや悪霊どもに負けることがないだけの力を、権威をあなたが持っていることになる。そして十字架の死からよみがえったイエス様は、生まれ変わりをしている者にこう命令をしています。全世界に出て行って福音を述べ伝えろ。 信じる者は救われる、信じない者は罪に定められる。信じる者には次のような印が伴う。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。あなたの中にもうすでに悪霊を追い出すことができる、病人を癒してサタンをあなたの命令で従わせることができるだけの力、権威が宿っているんです。忘れないでいただきたいと思います。その力を、その権威をあなたはどうするつもりか、使うつもりか使わないつもりか、気をつけてくださいよ。あなたの方でもって、私にはとても悪霊の追い出しなんかできない、病人を癒せないなんて言わないでくださいよ。言ったとしたらば、イエス様の口から言った言葉は、信じる人々には次のような印が伴う、私の名で悪霊を追い出し、病人に手を置いたら病人が癒されると約束をしている。じゃ神様の言葉は嘘だとあなた言うことになるのか。私にはそんな力が与えられていない、神様の言っている言葉は嘘だとあなたが言いたいのか、あなたが選ばなきゃいけなくなります。十字架でイエス・キリストがどのような目的のために死んで、どういうことを達成したのかという観点から、このイエス様の命令を、我々に与えているこの命令をしっかり考えていただきたいと思う。実はですね、こんなところまで来てちょっと話が少し先に進みすぎちゃったんですよ。ハデスでどういうことが起こったのか、サタンから地球の支配権を取り戻すためにイエス様はどういうことをしたのか、実はもうちょっと私たちが知らなきゃいけないことがある。だからその点をですね、多分来週戻ってきたいと思う。この点に関しては、サタンから地球の支配権を取り戻す、そして我々に渡すという点については、聖書でもあまり深くは説明をしていない。イエス様が十字架でと言います、このハデスでどういう動きを取った、どれぐらいの苦しみを通って全てのものを現実したのか、聖書にあまりはっきりと書かれていない。だから書かれているものを基盤として我々がいろんなことから組み合わせて考えていかなきゃいけなくなるけれども、これをですね、理解できているか理解できていないかでもって、サタンが今我々に対してどういう態度を取れるのか、我々がサタンに向かってどういう態度を取らなきゃいけないのか、どれほどイエス様が我々のためにサタンとの戦いをしてくれているのか、勝利を得てくれているのか、理解をしなければいけないんです。そうすることでもって、我々一人一人がクリスチャンとしての動きというもの、イエス様の弟妹としての動きというものがもっとはっきりと分かってくる。だからこれをですね、来週また続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが一人子であるイエス様をこの世に送って、苦しい思いをさせながらも、最後にはサタンの本拠地ハデスにまで生かして、サタンと戦いをさせ、でその勝利の権威を我々一人一人に与えるよう、あなたが動いてくださっていること、そして我々がそれを受け取った時点からサタンに圧倒的な勝利者としての毎日の生活を送れるものとなるよう、あなたが全てを準備してくださったことを心から感謝いたします。イエス様がどのような思いでもって、どのような苦しみを通りながらそれを現実にしてくださったのか、どうぞ私たちがあなたからの教えを通して、御言葉を通してさらに理解することができるよう、こういったそのイエス様のその努力に対して少しも無駄にすることがないよう、今のこの世での毎日の生活というものがいつもサタンに向かって圧倒的な勝利者であるよう、どんなことがあろうと勝利者としての毎日の生活を送れるものになるよう、イエス様がどのようなことを動いてくださったのか、もっとはっきりと理解できるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、あなたが与えてくださっている力、権威がどれほど大きなものか、私たち一人一人の心の目をしっかりと開くことができるよう、あなたが動いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。そしてこの地上であなたが私たち一人一人に期待をしている動きを取り、サタンに対して絶対に負けない、いつもサタンを足の下に敷いておく毎日の生活をすることができるよう、こういったそれを周りの人にも示してあげ、周りの人も幸福にしてあげる生活を送れるものとなるよう、 あなたが全てを準備してくださっていることを心から感謝いたします。どのようにしたらばサタンをいつも足の下にしておけるのか、イエス様の御言葉から聖書から学ぶよう、あなたが私たちに対して導きを与えてくださっていることを心からありがたく思います。さらに導いてくださいますように、真理をしっかりと理解することができるよう、こうしてより自由な毎日の生活を送れるものになるよう、あなたが私たち一人一人を指導してくださることを心から信じて感謝いたします。どうぞ私たち一人一人がここで学ぶことを実践し、そしてまだ苦しんでいる人たちを自由にしてあげるよう、その動きを取れるものとなるよう、あなたが必要な力を与え、知恵を与え、愛に満たしてくださることを心から感謝いたします。この感謝と賛美と祈りと主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。